皆さんこんにちは、 EFT ジャパンの武田です。今回もブレンナさんと一緒にお伝えしていきたいと思います。ブレンナさんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、今回は、EFT についてご質問を2つ、いただいておりますので、それについて、ブレンナさんと一緒にお伝えしていきたいと思います。
はい、
では、まず1つ目の質問を読み上げていきたいと思います。リマインダーフレーズは少し長くなっても構いませんでしょうか。別に長いのはダメという決まりはないのでしょうか。という、まず一つ目のご質問いただいてますので、
はい、
リマインドフレーズっていうのはあれですよね。タッピングするときに言う、はい、言葉のことになりますけれども、
リマインダーですね。
はい。ではそれについて、じゃあブレンダーさんの方からまずお伝えしてもらっていいでしょうか。
はい、リマインダーは基本的にはね、セットアップフレーズよりは、はい、短いんですけれども、うん、特に決まりはないんですが、はい、セットアップフレーズほど、例えば一つのツボに対して永遠にはやらないですよね。
はい、
だからといってじゃあ何秒間ねタッピングするのかとか、
はい、
何回するのかっていう決まりも全くなくて、心地よい流れでいいと思います。
はい、
ただ自分で行っている場合はそういう感覚でね、これくらいずっとここのポイントでずっとなんかフレーズをね言い続けたいっていう風な感覚で、はい、もう本当にゆっくり一つ一つのフレーズを味わっていくっていうね、ツボも一個ずつ味わっていくっていう感覚でいいと思うんですが、他の人にする場合は、
はい、
逆にそれが相手にとって居心地が悪い場合がありますよね。ですから他人に、行うときは短めの方が、はい、いいと思います。
うん、
それと、どうしてもね、私なんかの場合は特にセッションを行っていると、リマインダーはどちらかというと、頭のてっぺんから、脇の下までが、はい、なんかこう一つのフレーズになっていて、
うん、
でところどころ区切ってそれぞれのタッピングポイントをね、
はい、
行っているような感じになってますけれども、
うん、
これは一人一人の個性があると思うので、それはそれでいいと思います。ただ先ほども言いましたように、相手によってはね、それがなんか いつになったらタッピングポイントをね、はい、次に行ってくれるのだろうっていうふうにこう待ち構えてしまって、逆にその問題点の方に、
はい、
こう意識が、いかなくて、もうタッピングがすごく気になってしまうっていうふうなこともありますので、
はい、
その場合注意していただきたいのと、それから、長々と一つのフレーズとか一つの、はい、感情に、こうずっとね、意識して行っていると、うん、それだけ時間が経ってしまって、で変化している部分がどこなのかっていうのが、
はい、
後で分かりづらくなってしまうっていうこともあるので、
うん、
どちらかというと、特に相手にしてあげている場合は、
はい、
少し短めに行っていただいて、そして、1ラウンド2ラウンド、ね、ネガティブとポジティブとやっていただいた後に、今何が残ってますかというような形で、
はい、
確認を取って、そして次に進んでいくというふうな形がいいと思いますね。
そうですね、うん、これよく講座でも質問出るんですけれども、
はい、
長いからいいとかですね、
うんうんうん、
短いからいいっていうのは全然関係なくて、
関係ないですね、
う
ん、
自分自身がまず自分でやる場合、自分自身が一番合う方を、
はい、
選択してもらうと。
そうですね。
で、自分がいいからと言って、
うん、
それが相手に合うかどうかっていうのは、うん、これはまた全然全くの別の問題ですので、
そうですね、ここ気をつけてほしいですね、
うんうん、なので、相手にやっぱセッションを行うときはいろいろね確認しながらやるっていうのは非常に重要だと思いますね。
はい、ですね、リマインドだけじゃなくてセットアップフレーズも同じですね。
そうですね、
長いのが心地よく感じる場合もあれば、長すぎてもう早く終わらないかなってね、はい、思っちゃう人もいますので、その人によって異なりますから、
そう、
様子を見ながらやっていただきたいですね。
だから自分がいいから相手もいいっていうのはないっていうことですね。
ないですね。はい、
そこを気をつけていただきたいと思いますね。
はい、
で、もう一つですね、二つ目です、複数の感情がある場合はまず一番強いものから始めるとのことですが、例えば怒りと悲しみがあったとして、怒りが一番強いので怒りから始めたとします。 そして一連のタッピングをした後にもう一度その状況を思い浮かべてみて、怒りの感情が消えたけど悲しみの感情が残っていたとしたら、今度は悲しみについてセットアップフレーズを作りタッピングをするという流れで良いのでしょうか、
はい、
というご質問いただいてますので、
はい、
これについてもじゃあまずグレナさんの方からお願いできますでしょうか。
はい、ですね、まあ、基本から言いますと、まあ、一回セットアップを行って、で、リマインダーでネガティブ、ポジティブを行った後が、まあ、これでワンセットになりますよね、はい。で、ワンセットが終わったら、その時点で、今どんな感じかなっていうところを確認してもらう。はい、ここが、もう一番大事なポイントなので、
はい、
いつまでも、最初に、始めた、入り口の部分にこだわっていると全く進まないので、必ずワンセット終わったら、今何が残っているかなっていうところを、はい、ピンポイントして、残っているものに対して次の EFT を行う、
はい。
このような形にやってもらいたいですね。ですから、まあ、この例ですと、最初怒りから、始めていて、そしてその怒りについてね、どんどんやっていってるうちに、まあ、終わってみたら、怒りは、はい、まあ、消えている、もしくはね、すごくね、低くなっている。でも、その代わりに悲しみが出てきたんであれば、次は悲しみに対して、はい、行っていく、
うん。
そういう形で、常に今っていう時間を、こう意識して、
はい、
で、今何が残っているかな、今何が一番きついかなっていうふうな感じで、うん、でそれに対して、行うっていう形でいいと思います。
そうですね。まあ、この一番強いものから始めるっていうのも、まあ、大事だといえばそうなんですけど、まあ、一番強いものっていうわけでもなくて、
はい、
一番気になるものから始めてもらってもいいと思うんで、
はい、そうですね。
ね、あまりにも強いものを一番最初に持ってくるのが一番いいっていうわけではないので、
そうですね。逆にこれがきついこともありますのでね。だから特にトラウマとかもいきなりトラウマに、ね、一番強いところ、はい、一番きついところには行かずに、ちょっと回り道しながらね、
そうですね、
様子を伺いながら行うというのも大事ですよね。
ね、まあ、講座の中でもね、どの感情からじゃあ一番始めたらいいんですかってよく質問いただくんですけど、まあ、強いっていうのを自分で決めるのではなくて、まあ、自分の一番気になるものとか、
はい、
まあ、自分がその時に、今そこで一番なんかやりたいなって思うものを選択してやってもらったらなと思いますので。
そうですね。
はい。
でもね、毎回講座でも言ってますけども、無理をなさらないっていうことをね、ぜひ決めてというか、守っていただきたい。
はい。
ということですよね。はい、それと、やっぱり、人によってね、体力的に疲れることもあるので、十分にね、休憩をしながら、行うこと、
はい、
水分を取ることも忘れないこと。そういったところをね、必ず守ってほしいですね。
はい。わかりました。
はい。
今回はね、すごくね、これ講座でもよく出る質問なので、
はい。
まあ、皆さんのためにも立ったと思うので、
はい。
またね、こういう質問どんどん、募集してますので、
はい。
いただけたらと思います。
そうですね。それとね、もう一つね、お願いがあるんですけど、
はい。
今ね、子供たち向けのブログ始めましたので、そういった形でね、その悩んでいる、はい、お母さんや教育者の皆さんの質問もね、ぜひぜひ、送っていただきたいなと思いますし、
ね、
こういうテーマで、子供にはどういうふうに教えたらいいでしょうかっていうふうなね、そういう形のものでもいいですので、例えば、子供に EFT について伝えたいけど、
はい、
もしくはこういう悩みを子供持ってるけども、どう伝えていいかわからないので、まあ、言葉を教えてくださいという感覚でもいいので、ぜひぜひ、そういうのも、送っていただけたらと思います。
そうですね。もう疑問に思うこと何でもいただけたらと思います。
はい。
はい、じゃあ今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もどうぞよろしくお願いします。
はい。皆さん素敵な週末過ごしてくださいね。